主は皆さんと共に。ルカによる福音。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておく、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。キリストに賛美。今日の福音書はルカの13章ですが、いかに悔い改めが大事なのか、改心が大事なのかということを、イエス様が、話しておられます。私たち自身も、この四旬節にですね、悔い改めの気持ちで、あるいは実際に改心してこの歩んでいくように主から呼ばれているというふうに思いますが、私たちにとって、どのようにこの悔い改めればいいのか、どのように改心を、していけば、いいのかということですね。それを私たちは、しっかりと、認識しなきゃならないんじゃないかなと思いますね。で、この悔い改めるといった時に、私たちは、何から何に、この変わっていくのか、どういう状態からどういう状態に変わるのかといった時にですね、やはり悔い改めるべき一つのことは、カトリック的に、倫理神学的に言うと、悪徳から改心ですね。悪徳の反対が徳になるわけですけど、悪徳というのは怒りだったりですね、貪欲だったり、退職とか大酒飲みとか怠けるとか、そういうのが全部悪徳で、そういうのがこう習慣化していることが悪徳になるわけですよね。徳というのは勇気だったり節制だったり正義だったり愛の心を生きていく。だから私たちは、できればこの悪徳を捨てて、神様の喜ばれる徳を身につけていくということになると思います。最近読んだ本で、この悪徳というのは一体何なのかっていうことを書いてあった本があって、悪徳の、その本の面白かったところは、悪徳の定義は何かといったら、それはその人のセーフティーネットだったんですね。その人が安心して生きるために、逃げ込んだところっていうんですかね。例えばものすごくいつも怒りっぽい人は、子供の時にですね、親からいろいろ虐待を受けて、でそれに自分を守るためにこの怒りっていうんですかね、怒りを身につけて、でそれがいつの間にかこの悪徳になっている。でも悪徳というのはやっぱりその人が、仕方がないから逃げ込んでしまう、もちろん間違ってるわけですけど、間違ったセーフティーネットのようなものであるというふうに言ってるわけですね。だから私たち一人一人に悪徳があるという。いうことは、一人一人に自分が逃げ込むセーフティーネットを、勝手に作ってしまっているというふうにも言えるかもしれない。あるいはそれが必要だったから仕方なしにそのような状態に まあ、追い込まれてるというふうに、まあ、言えるだろうと思いますね。実際今日の第一朗読では、まあ、モーセの話が、まあ、出てくるわけですよね。まあ、モーセのことは、ご存知の方も多いと思いますが、もともとエジプトで生まれて、まあ、ユダヤ人の子供として生まれたんですが、当時は非常に迫害が強くて男の子はみんな殺される運命だったんですね。でもそれが、まあ、たまたま殺されずに、なんとエジプト人の王様の奥さんに拾われることになって、彼はユダヤ人でありながらエジプトの王家の子供として結局成長するというですね、まあ数奇なその運命を、まあ、最初からたどるわけですが、で大きくなってからユダヤ人が迫害されてるのを見て怒ってですね、まあ、エジプト人を彼は殺してしまう。でそれがきっかけで彼は結局このエトロとかというですね、まあ、かなり離れたところで羊飼いとして、まあ、暮らすわけですが、まあ、なんと彼はエジプトで生きたのがまあ大体40年ぐらい で次の40年がこの逃亡生活をして、この羊飼いとして身を隠すような生き方をまあするわけですね。40年間彼は自分の本来いるべきところから結局逃げてたわけですね。だからまあ、モーセにとっては荒れ野に逃げた、羊飼いとして逃げた40年間が、まあ、言えば彼の人生で、まあ、その悪徳というか、まあ、本来いるべきじゃないところに逃げ込んだ生活をしたというふうに、まあ、言えるでしょう。でもモーセが本来の道に立ち返ったのは、今日の朗読であったように燃える芝に出会ってですね、つまり神様そのものに出会って、彼は自分の生き方をまた再度修正せざるを得なくなる。この私はある、私はあるというものだという神に出会って、そしてエジプトに戻ってイスラエルの民を、まあ、救う使命に、まあ、新たに始めるとも言うし、新たにもう一度復帰するというふうにも言えるでしょう。まあ、結局私たちのこのモーセを見たときに、私たちの戒心というのは一体どういうことなのか。結局のところは私たちの逃げ込んでいる場所から神の恵みによって自分が本来向かうべき場所にこの移し返すというんですかね、勇気を持って自分の逃げ込んでいる穴場から出てきてですね、そして主がなせという使命を果たしていく、まあ、それこそが、まあ、本当の戒心じゃないかなというふうに思います。ついつい私たちが戒心というと小さく考えて、まあ、もちろんそれも大事ですが、まあ、ちょっと晩酌2杯飲んでるところはいっぱいにしようとか、まあ、もちろんそういう小さなことを、まあ、悔い改めることももちろん大切だとは思いますけれども、でも本当の戒心はもっと大胆なものですね。自分の逃げ込んでる場所から本来の場所に神様と共に勇気を持って向かっていくような、そのような神と共に積極的に勇気を持って生きていくということを、まあ、意味してるんじゃないかなと思いますね。でもそのためには神様との深い交わりというか、神様とのつながりがあってこそ、そこから悪いところから私たちは出てくることができると言えるだろうと思いますね。悔い改めで一番私が好きな話はイソップ物語の話なんですが、北風と太陽の話で、まあ、ちょうど今頃が季節的にもあれかもしれないですけど、 北風と太陽が戦うっていうかですね、競うんですよね。で何のかって言ったら、この旅人が歩いているその旅人のマントをどっちが剥がすことができるかということで、北風と太陽が、まあ、競争するわけですよね。で北風の着ているマントというのが何かって言ったら、あれこそ悪徳なんですよ。まあ執着の印とも言えるでしょう。 結局自分を安全に身を守るために自分で被っている殻っていうんですかね、まあ、そういうもののいわば象徴でしょう。でそこで北風がピューピューピューピュー吹いて彼のそのマントを剥がそうと思うと、彼は逆に一生懸命マントをギュッと握りしめてですね、そのマントを脱がないわけですよね。でそれはねごくごく当たり前なんですよ。なんでマント着てるかって言ったら寒いからなんですよね。自分を守るために、つまりセーフティーネットとしてマントを着てるんだから、力ずくでマントを脱がせたら風邪ひいちゃうわけですね。でそれは逆に言えば失礼なことだと思います。その人のセーフティーネットを力ずくで剥がす権利は誰にもないでしょう、実際のところ。じゃあどうやってそのマントを脱げるかといったら、多分今日はそういう日になると思いますが、昨日はちょっと脱げなかったですけど、今日みたいな日ですよね。太陽が暖かくポカポカとその人に照らされていくならば、おのずとマントは脱いでしまう。暑すぎて着てられないからですね。自然とマントを旅人は脱ぐわけですよね。私たちの戒心も北風じゃなくて太陽が当たってこそ戒心できる。太陽が当たって神の愛が当たってこそ、私たちはまあどうでもいいセーフティーネットから自分が隠れている場所から出てくることがまあできるわけですね。神様に対する大きな信頼がないと、あるいは神の大きな恵みの中でこそ私たちは自分の生き方をまあ変えていくことがまあできるであろうと思われますね。まあ、そのように神様の恵みにしっかり心を合わせて、このモーセを導き出したその存在感のある確かな神様がおられるから、私たちは安心して勇気を持って歩むことができる。まあその神様をしっかり意識しながらですね、まあこの、まあ、少しでもこの改心して、まあ、神の恵みの生き方を歩んでいくことができるように心を合わせて祈りを捧げましょう。